はい、始まりました。スタンド作りに配信される採用を楽しむポッドキャスト番組採用 FM のお時間です。お相手はプロジェクト採用の田中慎吾です。こちらは第35回2月3日分の配信となります。今回もよろしくお願いいたします。世の中がまだまだねバタバタしているせいもあるのか、僕もですねだいぶバタバタしていて、1月はあっという間に過ぎてしまいました。ついでにですね、1月の30、31日と配信タイミングが2回も、あったわけですけれども、まあ鮮やかに逃してしまいまして、結局1月はですね3の続日が5回もあったんですけど、配信はたったの1回ということで、怠惰っぷりがすごいなという結果にね終わってしまったんですが、そんな振り返りをしております。ただですねそんな中でも、唯一のね希望と言っていいかは分かりませんが、昨年末より準備をしていた左右ならというですね3つの左右 FM 用語をようやくですねステッカーにすることができました。こちらのデザインはですねプロジェクト左右のロゴマークを作成してくれた三つ丸さんというねプロダクトデザイナーの方に作っていただいたものでして、デザインデータの時ですねすでに可愛いなと思っていたんですけど、ステッカーになったら可愛さ10倍増しみたいなね感じになってまして、早速欲しい買いますとかねそういう声をいくつかいただいておりますので、近々ですね EC ショップの方にも掲載していきたいなと思っています。こちらの準備がねできましたら Twitter や Instagram などでご案内させていただきますので、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、では前置きはですねこの辺りにしまして、さあ幽霊ということで本題の方に行ってみたいなと思います。今回は鉄瓶を買い悩んでいる人はとりあえず鉄玉を買ってみてはいかがでしょうか、というようなお話をしたいなと思います。これをですね話そうと思ったのは、先日とある記事を読んだことがきっかけでして、その記事というのが鉄分補給玉鉄玉マカロンが登場、女子大学生のアイデアで商品化というものです。概要欄にリンクを貼っておくので後でぜひ見ていただきたいんですけども、記事の内容をですねざっくりお伝えしますと、池永鉄工という会社とバイカ女子大学、梅の花って書いてバイカと読むらしいんですけど、そちらの女子大学とのコラボレーションでマカロンの形をした鉄玉を商品化しました。その名前は鉄玉マカロン、カタカナで鉄玉マカロンというものです。はい、こんな内容の記事でした。で、池永鉄工さんはですね、大阪にある会社で80年以上鉄に向き合いながら鉄製品をですね世の中に送り出しているメーカーさんでして、例えば南部池永というですね南部鉄器のブランドや鉄の器というですねブランドで様々な鉄製品、例えばたこ焼き器とかね、そういったものを販売されています。僕がですねこの会社を初めて知ったのは、確か2年前くらいになるんですけど、小泉誠さんっていう家具デザイナーの方がデザインされた鉄っていうブランドがありまして、それがきっかけで知りました。で、池永鉄工さんの商品は主には鉄なんですけど、スワンっていうですね氷の掘削機も作っていて、これはもしかしたらねお祭りとかで見たことあるみたいないう人はいるかもしれないなと思います。で、そんな池永さんに、バイカ女子大学で、心理学を学んでいる女子大学生の方々が、商品開発のプランを持ち込んだというような話ですね。コロナの影響で、外に出れなくなって、で家庭料理が増えたっていうね社会の大きな変化を考慮して、女性に不足しがちな鉄分を、気分を上げながら取ることができるようなものということで、マカロンの形をした 鉄玉マカロンを考え出したんだそうです。写真をね見ていただくとわかるんですが、パッケージとか装いにもすごいこだわりがありまして、まさかこれに鉄玉が入っているとは思えないような、ギフト感のあるパッケージが、とっても目を引きます。この鉄玉マカロンはですね、税込みで2750円ということで、まあ、ちょっと鉄玉にしては高いかなという値段設定ですが、まあ、それでも買いそうな方はいるんだろうなと想像します。まあ、自分のために買うというよりも誰かへのプレゼントに買うみたいなね人が多いんじゃないかなと。で、テストねマカロンって一見するとこう交わりそうもない2つのアイディアを、まあ、コラボレーションさせて新しいアイディアを作るということなんですけど、まあ、これ見た時ね、僕もバイカ女子大学の皆さんめっちゃセンスあるなってね素直にちょっと思っちゃいました。はい、まあ、少し前にペンとねアップルを組み合わせる人ねいましたけども、まあ、新しいアイデアってのはああいう風にいつもこんな感じでね個別のアイデアが2つ組み合わさってできるみたいなことなわけですけども、まあ、それを改めてこの件で、学ばせてもらった感じがしてます。それで、まあ、この記事を読んでですね、まあ、思い立ったわけですね。そういえばまだサイエフムでテスタマのおすすめしてなかったなというわけです。まあ、それで今回の配信に至ったという感じなんですけど、まあこれまでの話の中でですね、テスタマとはについては、まあ、完全にすっ飛ばしてきたので、まあ、改めて、言いますと、正式には、鉄卵でして、鉄玉の方が、略語になりますね。で、もともと鉄卵というのは岩手県で昔から作られている南部鉄器を卵型にしたというところから付けられた名前なんですけども、まあ、現在ではですね卵型のものにとど、まることなく、まあ、今回ご紹介したマカロンのようにですね、まあ、いろんな形状が生まれていることからテスタマと呼ばれるようになったのではないかなと、個人的には思っています。で、まあ、テスタマの特徴は文字通り、鉄の玉なわけですけども、まあ、それを使うことで何を得ることができるのかというところでいきますと、まあ、鍋とかね、やかんとかに入れてお湯を沸かすだけで鉄分がお湯に溶け出して、鉄分を補給することができ、鉄分不足を改善するのに、まあ、一役買ってくれるというアイテムなわけですね。で、まあ、こんな鉄玉の使い方って本当に簡単で、まあ、ご存知かもしれませんが、鍋とかやかんとかに水と一緒に入れて鉄玉を入れて、でお湯を沸騰させるだけということで非常に簡単ですよね。で、これで鉄分が、溶け出したお湯が完成するわけなので、鉄分を補給することが可能になります。お湯を利用して、例えばお野菜を茹でたり、スープを作ったり、当然ながら白湯として飲むといった使い方もできるわけですね。まあお味噌汁に入れたりとかね、鉄玉を入れてご飯を炊くなんてことも、活用事例としては見たり聞いたりしています。まあ、ただね、紅茶に使うとあんまおすすめできないというふうに言われていて、これも以前のサイエフムでも話をした気もするんですが。まあ、紅茶の中にはタンニンがよく含まれているので、鉄分の吸収をね阻害してしまうんだそうです。あと、まあ、インスタント食品もものによってはというか、リン酸塩というね成分が含まれているものが多いそうで、それがまた鉄分の吸収を阻害してしまうみたいなので、インスタント食品にもあんまり向いてないような、話があります。はい。で、まあ、懸念点としてね、鉄が溶け出しているから、まあ、鉄の味がしたり、お湯の色が変化しちゃうんじゃないかみたいな、そんなことをね、思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、これに関しては全く心配しなくていいかなと思ってまして、まあ、特段何か鉄の匂いも風味もするわけでもないですし、見た目が、なんかちょっと変わっちゃうみたいなこともないので、気にせず口にすることができるかなと思います。で、まあ、鉄分補給というね効果を得ると ということで考えれば、鉄瓶とその役割は特に変わらないんですけども、鉄瓶と鉄玉の大きな差を一つ挙げるとすれば、やっぱコストですかね。鉄玉が数百円から数千円で買うことができるのに対して、鉄瓶はやっぱ安いものでも1万円近くしますし、まあ、それなりのものを買おうとすれば1万円以上、ものによってはもっとしますから、まあ、ここはすごく大きな違いじゃないかなと思います。で、まあ、僕の観測の範囲なんですけども、鉄分補給をしたいと考えると、まず鉄瓶買おうかなみたいなね、ことで頭に思い浮かぶわけですが、やっぱ鉄瓶は高いなということで足踏み してしまっている人でまだまだ結構いるなと思っていまして、でそんな人にやっぱおすすめなのが、まずは鉄玉なのかなと。とりあえずの感覚で購入していただいて、左右なり、作って飲んで、鉄分を補給することをまずは暮らしの中で体感いただいて、でその習慣の中から自分に合う鉄瓶をゆっくり探していくみたいなこともありなんじゃないかなと思ってます。販売側からすればですね、入り口商品がそういう価格の安い鉄玉になっていて、でそこから鉄瓶や鉄のフライパンなどにアップセルするみたいなね、そういう動線ができているわけなんですけど、まあ、それで鉄玉にはマカロンのようにですね、いろんな形状をしたものがあるというふうなことを先ほど言ったんですが、本当にいろんな形形状のものがありまして、僕もいくつか持っているんですけど、例えばアマビエの形をした鉄玉ですとか、僕のお気に入りでいくとラピュタのね、ロボット兵の顔の形をした鉄玉があるんですけど、そういったものですとか、他に調べると、ドラえもんとかリラックマ、キティちゃん、すみっこ暮らし、ピーターラビット、スヌーピーのようなキャラクターのね、鉄玉ですとか、あとはモアイ像とかタイのようなものまで、いろんなタイプのものが存在するということですね。なので、鉄分をね、補給するというような、本来のね、目的を果たしつつも、いろいろ集めていくとコレクション欲も満たせて、そんな楽しさもあるのかなと思ったりします。ちょっとそんなに集めてどうすんのっていうね、問題はあるんですけども、はい。こんなお話でして、鉄玉のね、経験がまだの人もそんなに高いものではないので、ぜひこの機会ね、お試ししてみていただけたらなと思います。はい、という感じで、最後にですね、コメント返しをしてクロージングしていきたいなと思います。はい、ですね、チリクラブのアラエスラジオのモクソンさんから、コメントいただいてます。最近僕の一押しのポッドキャスト、左右 FM、 近年の冬は腹巻きと左右で代謝と免疫力を上げるようにしています。パーソナリティ田中さんの落ち着いた声、かっこサイボイスと遊び心が心地よいですということでいただいております。はい、ありがとうございます。モクソンさんにはですね、この後左右 FM、 プロジェクト左右の左右というですね、ステッカーの方もご購入いただきまして、非常にどこから見つけていただいたのかわからないんですけども、本当に嬉しく思います。ぜひですね、今後も腹巻き仲間として、お仲間っていうね、ちょっとネーミングをつけさせていただいたんですけども、仲良くさせていただけたらなと思っております。はい、あとはですね、アビーさんからもいただいております。前回のこれは配信を聞いての感想ですね。左右 FM を聞きながら鉄瓶で左右を沸かす、ブクブクと冬が沸くのを見つめながら、今日も一日いい日だったな、今日も一日よく頑張ったと自分を褒める時間ということでいただいております。そうですね、前回タイミングの話をね、ちょっと配信させていただいたんですけども、その左右を沸かす時間が、一日を振り返る時間になっているということで、そんな気づきがありましたという投稿でした。はい、アビーさん、いつもありがとうございます。それからそらすけさんからもいただいております。朝方生活へのシフト素晴らしい、私めも同じような目標を立てたものの遅くまでぐっすり睡眠見習いたい、 てかうちの番組までご紹介いただきありがとうございます。タナシンさんからクワクワラジオというワードが発せられるのが違和感、クワクワ&ペロリにも左右進めておきますねということでいただきました。はい、朝方生活ですね、なんとかかんとかやっておりますが、まだまだ寒いですからね、結構厳しいなと思いながらも、周囲の環境をやっぱ変えていくことでね、なんとか果たせる行動なのかなと思ってますので、はい、ぜひそらすけさんも一緒に朝方仲間になれたらなと思ってますし、クワクワラジオを紹介するのはもう必然だったかなと思いますね。あんなに面白い配信の内容はないなと思いますので、はい、その後なめられ様っていうね新しいキャラクターも出てきたみたいで、それも非常に、好きなキャラクターの一人なんですけども、今後も配信楽しみにしております。はい、あとはですね、森口さん、ワクワクラジオの森口さんからもいただいております。ありがとうございます。コメントご無沙汰しております。かっこずっと聞いてますよ。僕は毎晩、布巾を煮沸消毒している横で左右鉄瓶で沸かしてスタンレーに移し替えています。朝には80度くらいになっているので、すぐ飲めていいですし、コーヒーを入れてもいい温度なので忙しい朝に効率的です、ということですね。森内さんね、毎晩僕が今やっているスタイルにだいぶ前から多分同じような形でやっているんだと思うんですけど、布巾を煮沸消毒している横でっていうことでね、布巾の煮沸消毒をしながらの左右ということで、大変おしゃれな左右の楽しみ方をされているわけなんですけども、書かれているようにね、朝にはやっぱりこう温度が下がっていて飲みやすくなってるっていうのは結構夜に沸かす大きなメリットなのかなと僕も感じ始めてます。はい、なので朝ってねバタバタしがちなんで、やっぱ夜に沸かすっていうのは一つこう白湯を作るタイミングとしてはいいのかなと、僕自身も感じてきているところです。はい、いつもありがとうございます。それからサリさんからもいただいてますね。いいですね、皆さんのスタイルとかルーティーンとかに白湯が中心になっていて、私は最近は寒いからか朝に飲んで夕方にも、つまり食前に白湯が増えました。夏は朝だけかもしれませんということです。そうですね、食前ですね、なんか食後に飲むイメージはあるんですけれども、食前に飲まれているということで、これも多分個人的に多分心地いいというふうに思うところってそれぞれだと思うので、飲むタイミング、沸かすタイミングって本当に、探していくと面白いんだろうなというふうに、思っております。はい、僕もちょっと食前にね飲むようなことを意識してやってみたいなと思います。はい、サリさんありがとうございます。はい、といったところで本日のお話は、このあたりでおしまいにしたいなと思います。ぜひですね、ツイッターなどでハッシュタグ左右 FM をつけて感想や質問の投稿をしていただけたら嬉しいですし、プロジェクト左右のメールアドレスの方へ、お寄せいただいても結構です。Apple Podcast、Spotify いろんなところで聞けますので、ぜひご自身のお気に入りのアプリでサブスクライブいただきつつ、あと Spotify に5段階のですね星のレビューがつけるように、なっているようだったので、そちらのレビューもつけていただけたら嬉しいです。はい、それでは皆さんまた次回、さようなら。